イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第451話、変化を怖がらない。今年デビュー60周年を迎えるイングランド出身のカリスマロックミュージシャンがいます。デビッド・ボーイ。1964年、広告会社で会社員をしていたボーイは、密かに音楽シーンで名を成すことを夢見て、実業家ジョン・ブルームに手紙を書きます。ブライアン・エプスタインがビートルズにしたことを僕たちにしてみませんか。ブルームは自宅のパーティーに、当時ボーイが所属していたバンド、デイビー・ジョーンズ&ザ・キング・ビーズを呼びました。デイビー・ジョーンズとは、芸名ボーイを名乗る前の彼の名前。このパーティーでの演奏がきっかけで、同年6月5日、デビューシングル「リザ・ジェーン」が発売されました。翌年、きっぱり会社を辞めてしまうのですが、このシングルがさっぱり売れません。ちなみに、2年前に発売されたビートルズのデビュー曲「Love Me Do」は、ミュージックウィーク誌トップ50で最高位17位を記録。翌年のシングル「Please Please Me」は、メロディーメーカー誌シングルトップ50で1位を獲得しています。ボーイがシングルを出しても全く売れない時期が続きます。挙句の果て、同じ名前のデイビー・ジョーンズという名のボーカルがアメリカで大ブレイク。そのバンドの名はモンキーズでした。名前を変えることを余儀なくされた彼は、1966年、デビッド・ボーイを名乗ることにします。ボーイとは、アメリカの開拓者、ジェームズ・ボーイ。彼は、テキサスの独立のために戦い抜いた英雄でした。荒ぶる魂を抱え、ナイフを持ち歩く様は敵を恐れさせたと言われ、彼が愛用したナイフは、ボーイナイフと呼ばれました。開拓者。それこそデビッド・ボーイが目指した姿だったのです。ジョン・レノン、坂本龍一にも愛された伝説のロックスターデビッド・ボーイが、人生で掴んだ明日へのイエスとは。レッツ・ダンスで世界にその名を轟かせたミュージシャンデビッド・ボーイは、1947年1月8日、ロンドン南部の町、ブリクストンに生まれた。ちなみに、映画で共演した北野武は、彼の10日後に生まれ、ボーイが敬愛するエルヴィス・プレスリーは、12年前の同じ日に生まれている。父は、恵まれない子供たちの慈善団体の職員。母は近くの映画館やカフェで働いていた。ボーイが幼少期を過ごしたブリクストンは、ナチスドイツに攻撃を受けた地域。戦争の傷跡は生々しく、崩れたバラックに難民が住み着いていた。特に西インド諸島からのカリブ系移民が多かった。一歩家を出れば多国籍。肌の色も様々だった。ふと通る店先からは、ジェームス・ブラウンが聞こえてきた。後に世界中を旅して定住せず、様々な土地で 自らのマンネリを打破したボーイの萌芽が少年時代にあった。父は言った。デビット、お前もいずれわかる。この場所は特殊なんかじゃない。この場所が縮図なんだ。デビッド・ボーイにとって6歳で郊外の町ブロムリーに引っ越したことも後の人生に大きな影響を与えた。ブロムリーはブリクストンよりさらにロンドンから離れたいわゆるベッドタウン。通勤時間1時間弱。比較的安い値段で建て売りの一軒家を購入することができた。同じような家がびっしり並ぶ無個性な町。多国籍からいきなりの画一化。ボーイ少年は退屈を覚えた。彼はその発露、変化のきっかけを音楽に求めた。父が音楽好きで、レコードやラジオが身近にある環境。初めてリトル・リチャードのトゥッティ・フルッティを聞いたとき、文字通り、体中に電気が走った。リトル・リチャードは黒人で同性愛者。ポール・マッカートニーもプリンスも影響を受けたと話すレジェンド。その歌の爆発力に魅了された。トゥッティ・フルッティとは砂糖漬けにされた多品種の果物という意味。ボーイ少年は音楽の力を本能的に感じた。ちょうどそんな時期、父が言った。全身全霊で情熱を傾けられる何かを人生で探しなさい。音楽を生業にすると決めたデビッド・ボーイは16歳の時ようやくデビューにこぎつけるが全く売れない。彼はいきなりの暴挙とも取れる行動に出る。長い髪の男性を擁護する団体、長髪男性への虐待を防ぐ会を勝手に作り、BBC のバラエティ番組「トゥナイト」にその代表として出演した。当時のイギリスは長い髪の男性イコール不良、反社会と捉えられていた。この自己宣伝もしかしうまくいかなかった。音楽活動をするときも郊外の町ブロムリーから電車で通った。1時間弱の電車の中でさまざまな本を読んだ。音楽仲間が皆ロンドンに安アパートでルームシェアする中、彼はあえて通勤を選ぶ。一人になれる時間、冷静に自分を見つめる時間。読書は彼にさまざまな世界を見せてくれた。SF などのフィクションから哲学書、ファッション系、異国の書物。変化を恐れない芳醇な土壌作りは電車の中で行われた。レッツダンスの大ヒット後も彼は自らの模倣を最も嫌った。俳優に挑戦し演劇の舞台に立ち映画に出る。世界各地を巡り文化に触れる。日本の京都に魅せられ茶道や歌舞伎に熱中した。10代に仏教を勉強したことが何らかの影響を及ぼしているのではないかと思います。仏教の教えにある始まりも終わりもない、つまり 一つのところにとどまっていないという考え方が、今の自分の基本であるように思います。デビッド・ボーイ。イエス、明日への便り、第451話、変化を怖がらない。作、北坂正人、演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、没後80年を迎える世紀末の画家、エドヴァルド・ムンクの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、一番鶏生どんこ。この番組は、北斗プレミアム、一番鶏生どんこの提供でお送りしました。